あ、お、あ、うん。タイトルコールってするって俺言ったっけ？言ってないね。いや、以降は入るよね。じゃあ、もう、しょっぱながらだけど、行きましょうか、つぼさん。はい。ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ。トムの、おはこんちは、バン。素晴らしい。俺が覚えてたことが素晴らしい。皆さんいかがお過ごしですか。3月収録分でございます。ついさっきね、コロナウイルスの話をしたばかりでございますが、コロナウイルス気をつけてね、なんていうのは、まあ、みんな言ってますしね。俺もビビりましたしね。娘が修学旅行から帰ってきたら具合悪くなって倒れた時にはちょっと戦慄しましたね。ニュースで目の前でタクシーのうんちゃんの女性運転手がコロナウイルスに沖縄で初めてかかりましたって、その日に帰ってきてますからね、うちの娘は。ちょっとビビりました、まさかと思いながら。まあまあそれはなかったので安心なんですけど、地元のね、警察さんから、お前マスクするのはいいけど、ちゃんとせえよって言われて、何の話っていう話をしましたら、要は、かかった人がマスクすると、外にね、菌を漏らさないわけですよ。だけど、かかってない人っていうのは、外側からこう、菌をブロックするわけでしょ？っていうことは、やべえのは、マスクの外側っちゅう話なんですよ。で、大体俺もそうだけど、マスクってこうつままない？捨てるときとか、触るときとか。結局それ絶対ダメなんだって。おまわりさんに聞くまでそれ分かんなくてさ、要は耳にかかってる紐を持って、で、そのままくしゃくしゃポイってやっちゃ絶対ダメで、要はビニール袋かなんかに入れて隔離しなさい。それでゴミ箱にしてないと、結局その、マスクについてせっかくブロックしたはずのものを触ってしまったりとかして、結局そのマスクで防御している意味がお家帰ってきてからなくなるんだぜって言われるまで、なんか俺外でマスクしてりゃそれでいいやみたいなつもりでいたんだけど、みんなも誤解してた。まあそういうことなんですよ。だから捨てるとき大事みたいなね、菌が繁殖しないようにちゃんとビニール袋に入れて捨てましょうみたいなことを言っとりましたんで、セルフディフェンスという意味で一緒にお伝えしとこうかなという感じでございますね。ではオープニングいつもに行きましょう。この番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しています。今日滑舌悪いな俺。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしております。なお、高橋智明、トムのおはこんちは版は、18歳以上向けで収録をしており、一般の、女性、その他、年齢層の低い方が、聞くと、ね、大変、公所両俗に反するような語句が、聞き及ぶ可能性が大な番組でございますので、その点をご了承いただいた方が、このまま聞いててくださいね、というわけでございますが、なんだ俺今日まどろっこしいな俺。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
まあ、久々、なんか、ツイッターで俺のことつぶやいてくれた方、リプくれた方っつうのかな？ありがとうございます。ストームバードさんって方なんですけど、すいません。僕ね、ミュージックゼロチャンネルとかツイッターをよく見ませんで、てか SNS をあんまりこう、なんだろう、能動的にやってませんで、全然、こう、すっごい昔にリプしてくれたんでしょ？これ。だから3月の配信の時に、なんだろう、言ったところでっていうわけじゃないけど、一応読むね。 2月の9日まるっと2ヶ月分ぐらいになるずれるけれど、あ、1ヶ月か、まる、うん、5日前、ああそうそう、収録5日前ですから、すごいいいタイミングでつぶやいてくれてるのにごめんなさいね。なんかこう時代錯誤で全然こうリアルタイムでこう反応できなくてごめんなさい。ストームバードさんね、ちゃんと読みました、ありがとうございます。面白かったです。前半は、92の話って書いてあったんだけど、これクンニの話ってことね。うまい、俺も使おうこの92、うん、92の話ねと、後半は GPS なのでギャップがありすぎです、過去笑いみたいな、うん、俺も思った、喋っててネタがギャップありすぎるなとは思ったけれども、うん、そっちの方が面白いかなと思ってやってみました。そんな感じだな。ストンバーさんありがとうございました。だから、今日もしようか、今日もそういう話しようか、うん、ネタ見つけた、行ってこい、行ってくるとは言わん、ラブドールって知ってる？みんな、まあ、簡単に言うとダッチワイフなんだけど、最近さ全部シリコンでできたさ、3、40万するだと等身大のプニプニしたこう人形というか、本当の女の子みたいな人形、あれのデリヘル見つけたさ。ラブドールデリヘルって言うんだって。いや本当にあるの。これまた東京限定で申し訳ないんだけど、東京のね、千葉県側の寄りにね、小岩ってところがあるんだけど、その小岩のところにあるラブドールデリヘルエロエロ天使っていうの、これネットで探してみて、面白いから。ラブドールをね、デリヘルみたいに、こう、だから使わせてくれるっていうの。どうなのこれ。だけど、結構流行ってるっぽいよ。なんだろうね。ざっくり、話してみようか。これホームページに書いてあったやつだから読めばわかるけど、お電話で詳細を決定しまして、ドールの種類、オプション、コスプレ、お客様のご希望を伺いしながら専門スタッフがアドバイス、また、ホテルの希望等あれば、あ、なるほどなるほど、小岩の限定であればキャンペーンしますが、どこでも持っていきますと。で、ご要望に合わせドールの準備をいたします。場合によってはこの段階でドールをホテルに準備いたします。お、ホテルにもう人形があるってことだね。うん。で、社内で身分証明書をご提示いただき、簡単なレンタル契約書にサイン、あ、そうだよね、借りるんだもんね。簡単な契約書にサインをしていただき、これをして、あ、盗むかもしれないもんね。そのまま持ってったっていいんだもんね。なるほど、なるほど。ここの契約書を書き、で、ホテルに入り、スタッフがドールをセッティングします。衣装、ウィッグ、メガネ、小物の最終セッティングをし、ああ、なるほどね。で、実際につけてみないとイメージが湧かない場合もあるので、別にいろいろ持ってっています。お好みに合わせてセッティングして、ああ。そして、スタッフが退出してからのプレイスタートとなりますってなってますから、これは何でしょうね。普通のデリヘルとはちょっと、毛色違いますな。でも一応終了10分前に、電話が来て、そのまま返して、あ、くれる。ただ俺ね、ラブドールのこう仕組みがいまいち分かってないんで、この最後にね、ホールはお買い上げなのでお持ち帰りいただいて結構ですって書いてあるんだけど、これ、ほら、おまんじゅう。女性のほら、ね、そこのところのさ、そこにジョイントしてあるの？天下が入ってるってこと？こんな感じかな？うん。つばさんもわかんないって言ってるけど、それは、持って帰れるらしいよ。うん。これはね、コミコミパックで、60分で、1万円だ。高えのか。デリヘルならまあ相場より下だよね。1万3、4000円だから、60分1万円っていうのは、でもまあ、ダッチワイフだからね。それで、 あ、違う違う、シリコン一体型ドールっていうのと違うんだ。これはプラス2000円、シリコン一体型ドール、多分俺が想像して言っているあの高いあのダッチワイフっていうかラブドールはこれだよねって言って、みんな視聴者のみんなも頭の中で想像してるのは多分それだけど、それは14000円だね。うん、いやーすごいね。シリコンボディが12、ヘッドは20以上。ヘッド？頭変えるんだ。うわー、これはちょっとすごいね。あの、国に、あの、なんだっけ、国道場と一緒で体験してこいっていうのもあるけれど、今んとこね、今喋ってる俺の気持ちね、行く気がしてないよ。行く気を全くしてないから、この先の情報をリスナーのみんなが手に入れたいって思うならば、自分で行くしかないけど、ホームペはね、あれだわ。あ、ちょっとこれ、大きな声で言え、ん？あの、ランドセル背負ってる。なるほどね。これは、ちょっと、生の女性じゃ、ちょっと実現しないよね。身長136センチ。マコ。あ、ああ、こういうことか。これは無理だよね。あの、通常の成人の女性にお願いできるサービスじゃないもんね。小学生みたいな格好してるよ。どうなのかな、これ。いや、まあね、むちゃくちゃポジティブに考えれば、こういう商売があるから、性犯罪は未然に防げてるわけですよ。あの、多分。ね、実際に小学生襲ったら大犯罪ですけど、こういったことで自分のこう、内なる欲望を、なんとかこう、押しとどめて、生きるならば、そういう犯罪がなくなるわけでしょ？なくなるならば、もうぜひこれは、やっていただきたい商売でございますよね。何俺真面目に力説してるんだろうな、これ。違うな。まあ、でもそういう感じ。でも、あの、おっぱいでっかいとか、普通の、セクシーなやつも、ございますね。ちょっとだんだん気になってくるな、これ見てると。実際ね、リスナーの方でもし触ったことあるよとか、俺持ってるよっていうのはコメント欲しいぐらいですけど、俺触ったことないからね、実際問題どれほどのものか。あー、なるほどね、いろんなことできるよと。あと、あ、どんなプレイをしても文句を言わないよと。まあ当たり前だけれども、文句言いませんよね。乱暴に扱ったところで。まあまあきっとね、傷なんかつけちゃったら、その最初にサインした時の賠償みたいな形になって、お店側と、そのスタッフの方とトラブルになるんでしょうから、やっぱりね、あの、生きている人とは言わないまでも大事に扱って、でも微妙だね、これ。いろいろこう遊んだやつをさ、そのスタッフの人は後でこう洗うんかね。そのなんだろう、ちょっと不思議なんでね、いろいろ調べては見たい気はするので、これはあの続報付きにしましょう。小岩にある、なんだっけ、エロエロ天使ラブドール専門デリヘル。うん、誰考えたんだろうね。でもちょっとアイデアとして悪くないかなと思う。で、あの、真面目な話、その、なんていうの、ペドフィリアっていうの、承認性愛みたいなことに走っちゃって、それでも止められない人は止められないんだからね。この変態っていうのは簡単だけど、そういう衝動がある人はもうどうしようもないわけだから、それをなんとか沈めるための方法があって、本当に一歩間違わないための商売ならば、世の中のためとも言えるんじゃないかと。そう？いや、そう思う、俺は。うん。だから、ちょっと、ラブドールデリヘル。トムは応援してますよ。ね。以上。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
久々見たわ映画。いや、まあ映画いろいろ見てるんだけどね。映画、まあアドリブ30分の彼女たちほどではないにせよ、すごいらしいね、あの二人は。ものすごい知識だって言ってたから、つぼさんが頭下がるってぐらい。俺もつぼさんも好きだけど、まあまあね、その、映画オタクというほどではないから、で好きで見てるってだけで、のほどではないけれど、一個だけね、これみんな、リスナーみんなって、なんかね、ネットの評判悪いのさ。意外と何の映画か言うか、アルキメデスの対戦って言って、菅田将暉くんが出ている。もちろん、ネタバレしないからね、今回は。今、まさに公開中だから、ネタバレをしないようには話しますけど、あんまりね、ネットはその、半々かな、良かったっていうのと、つまんねえっていうのが半分で、見た俺ね、そんなにあんまり期待をしてないで見たんだけど、もう期待値以上で、あ、これ絶対見た方がいい、みんなにおすすめできる、それも老若男女におすすめできるって思うような映画だったから、ちょっとね、驚きかな。ざっくり言うと、第二次世界大戦で日本には戦艦ヤマトって大きなね、戦艦がいたわけですよ。よくウィキペディア調べで言うと、大日本帝国海軍ね、日本のあの頃まだ大日本って軍がありましたから、日本は。に、製造した、大型戦艦の一番艦の名前がヤマト。ヤマト知ってるよね。まあ、永遠のジロとかいろいろ、宇宙戦艦ヤマトの母体になった、本当にあった第二次世界大戦中に、まあ、沈んじゃう船なんだけど、まあ、そのヤマトを作るだ作らねえだっていうところのお話っていう、アルキメデスの対戦ってなって、舘ひろしさんが山本五十六って言って、その海軍で一番偉い、その真珠湾攻撃やった人って思ったらいいのかな。真珠湾攻撃は説明する、まあ、ウィキペディアで押さえてあるから、真珠湾攻撃とは、日本時間の1941年、12月8日、ハワイに第二次世界大戦において日本海軍がアメリカ合衆国のオアフ島真珠湾に、対して行った航空機及び潜航艇による、攻撃である。これは要は、海戦前に、だからまあ、ダメなんですよね。先出しじゃんけんしちゃったんですけど、でまあほら、リメンバーパールハーバーって言葉があるぐらい、アメリカ人がこの奇襲攻撃を、ひでえやつだと、汚いって言って、それを鼓舞して日本を絶対許さないっていう、まあ、スタートになっちゃったわけですよね。まあこれがなくても多分日本は負けたんでしょうけど、アメリカ人魂にですね、火をつけちゃったきっかけになったのがこの真珠湾攻撃ということになるんですが、その真珠湾攻撃を指揮してたのが山本五十六と。だから、もう軍人ですわな。で、全然でっかいアメリカに喧嘩するにはこれしかねえと思ってやった作戦なんでしょうけれど、そうはならなかったわけです。っていうのが、本当の事実ね。史実だからこれ別に映画のネタバレでも何でもないんだけど、だからヤマトっていうのは、それが山本五十六が乗ってた最後の船、要するに沈没しちゃうわけです。これも、歴史で 語られてるんですが、ですが、これ全然関係ないのよ、このアルキメデスの対戦っていうのは。とにかく、ね、菅田将暉さんっていうのは主人公で、数学者です。正確に言うと、帝国大学というですね、要は日本の東大の前身ですかね。これちょっとわかんないです。どこ調べでもないです。俺が今、なんとなく言いました。ここの生徒さんなんだけど、まあ、当時のもう大学生っていうのは、社会人と言いますか、あれですよね。もう職業をしている方と同じぐらいの扱いです。ですから今の大学生っていうよりは、もう完全に立派に社会の人と認められるぐらいの人だと思ってください。その中で、東の天才と呼ばれたぐらいの、数学者であるという、これがスタートなんですね。で、なんでこんな数学者が、戦艦大和と関わってくるのかっていうことになるんですけれど、全部話すと面白くないから、山本五十六は要は真珠湾攻撃をするために飛行機をいっぱい乗っけれる空母、こいつが欲しかったんですね。で、要は戦艦大和ってまさに戦艦だから、でっかい大砲がついてて、飛行機なんかちょっと服用機が偵察用に1個だけついてるぐらいなノリで、そんないっぱい積めるわけじゃないわけですね。ですから爆撃機をいっぱい持ったりとかする、船じゃなくて飛行機を、いっぱいこう持って、ハワイじゃないけれどもとにかく敵地に行けるっていうものは航空母艦、空母と呼ばれてるやつなんでございますが、ヤマトはそれじゃない。で、山本五十六は実はそれが欲しかったと。で、でもヤマトの設計図はその時もうできていて、で、なんと美しい船だと。要は、こんな美しい船が大日本帝国のもう機関というか、そのみんなのこう、なんだろうな、戦争の的になってれば、アメリカもビビるに違いないと。こんなでっけえもん作ってと。いうような考えが主流の中で、山本五十六はぜひそんなものを作るよりは航空母艦が欲しいやと常に思っていたと。まあ、もともと先見の明があったんですね。その山本五十六っていうのは事実で。で、だけれども大和ができそうな雰囲気で、そのできそうな雰囲気をなんとかてっくり返したいというところで、全くの軍と関係ない菅田将暉という数学者に、その、転覆と言いますか、その大和案をなんとか潰すという方向をお願いにするというのがですね、まあ話の冒頭というか、スタートなんでございます。で、そのスタートの中で、まあ、紆余曲折があったりするので、ここはもう、なんとも言えないんですが、まず山本五十六の舘ひろしって、舘ひろしって、僕の世代と西部警察とかアクションしてた人ですから、なんかこう、おっさんの役とか思いつつも、良かったっすね。ものすごく人徳のある優しい人柄の、提督さんを演じてるっていうことと、あとまあ、脇がですね、俺結構好きな人ばっかなんだけど、なんだろう。名前がね、あれです。江本佑さん。あとね、なんだろう。あれだな、真剣ジャーで真剣レッドやったのは、松坂桃李くんが、やってた、最近、居眠り岩根っていう、時代劇。で、それで親友の役でも出てますね。なかなか悲しい映画でしたけれども、そこでもいい役をやってまして、で、この江本佑くんが、菅田将暉は軍に関係ないってから全然わかんないわけですよ。だから、まあ、駒遣いとして、こんなやつ入れるのと言いながらも、菅田将暉の下につけられる少尉の役で、江本佑くんっていうのがいいんですが、この二人の、まあ、掛け合いというか、どんどん心をつなげていって、こう、頑張っていく感じの姿とかが、すげえいいです。で、周りで言うとですね、逆に舘ひろしの敵になる側に、橋爪功さんがいるんですね。要は、大和を推してる人。大和が作りたい人。要は、山本五十六という役の、舘ひろしは、空母が作りたいから、大和案を潰したいわけです。でも、大和案を押し通したい人もいるんですね。で、その人の一番上が、橋爪功さんなんですけど、いやー、まあ、いやらしい役になってます、本当に。この親父蹴っ飛ばしてやろうかなっていう、まあ、悪 役というか、その嫌なを、あの軍人の役というのを、すごくやってまして、素晴らしいですよ。まあ、もともと言うとその、鶴瓶さんとか、笑福亭鶴瓶さんとか、小林克也さんとか、小日向さんとか、なんだっけ、国村淳さん。国村淳さんって言ったら、最近だとあれですかね、シン・ゴジラで、総理大臣の横にいた、自衛隊統合幕僚長。そんな役職あんのか？自衛隊統合幕僚長みたいな、まあ、自衛隊の一番偉い人で、なんでしょう。ゴジラにミサイル撃つしかありませんなっていうことを総理大臣に進言する役で、内閣にいた方ですね。国村淳さん。僕もこの人すごく好きなんですけど、なんだろう、ひょうひょうとした方で、だけどこう渋いことポロッと言ったりする、なかなか声のよろしい、あれぐらいの声だったら俺もうちょっと売れんのかなとか、羨ましい限りの方なんですけど、その方とかですね。まあ、周り固めてる方もすごく、でも普通の映画よりは全然キャスト少ないんじゃないですかね。その中で、要は、いかにこう、ヤマトをぶっ潰すために、数学で、これがわかんないでしょ？なんで数学でヤマトの建設がダメになるかっていうのを、こう読み解いていくかっていうのが、まあまあここが肝なんでございますが、ほとんど室内で行われてアクションねえです。ですから戦争映画でアクションだと思ったら失敗しますけど、なんつったらいいんだろうな、ストーリーなんか表現ができない俺、これなんかあるらしいんですよ、この室内だけでこう話がパタパタパタパタってこう折りたたまる形式の映画のことをなんとかな映画って言うんですけど、今の俺の脳みそがそれを引き出せてないので言えないんだけど、ほんとよくできてる。で、最後のラスト10分ぐらいの菅田将暉の心情の変化というか、この劇的なことが起きます、最後の10分で。その最後の10分こそが、あ、この映画の言いたいことなんだなと思うので、ある程度ネタバレしてもこの映画面白いかなとは思うんだけど、どうせなら、まっさらで見てほしいぐらい、今年一番のおすすめ、それまだ2月しか経ってないからね、まだ2ヶ月なんで、でも今んとこ、アルキメデスの対戦、ぜひ本当皆さん見てください。本当面白かったから、戦争映画って絶対ドンパチして感動で、血が出て辛くて悲しくて命が尊くて、的な、そんな映画じゃないので、面白いよ。もう面白い、何回言ってるか分かんないけど、アルキメデスの対戦、ぜひ、劇場でご覧ください。トムはすごく面白かったです。100点。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタから、かなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーでは、リスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店、施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー、ミュージックゼロチャンネル、
喋りすぎちゃった。いや、本当はね、アルキメデスの対戦お楽しみにってことで、はい、エンディング。この番組では皆様からのコメント、いいねメッセージを募集しています。 番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコン、スマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしております。番組公式ツイッターアカウント、さっきやったばっかり俺ミュージックゼロチャンネルでカタカナでやったらちゃんと検索できたってつぼさんが言ってた。俺が見つけられなかった。で、俺ちゃんとフォローしてなかったんでちゃんとフォローします。ですから皆さんもね、フォロー、リプライ、募集しています。そんな感じかな。あと、あ、どしどしフォローね、お待ちしておりますということですな。あと、つぼさん、エアーですな、デルタ IR でちゃんとやってます。動画とかも更新してるようですから、あ、歌聞いてあげてくださいね。で、全く最近俺が何にもしてない俺の YouTube アカウントと、ね、Twitter アカウントは、ね、TOM なんですが、トムの O をオメガにしてください。T オメガ M に雑談って入れると上位に来ますんで、つぼさんのエアーともどもフォロー、リプライしてくれるとすごく喜びますと。こんな感じですかね。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。皆さん、さようなら。